朝耳アラガルド
北海道ライブ朝耳、毎朝この時間は朝耳アラカルト、パーソナリティが気になる話題、パーソナリティの個性を生かした耳をそば立てたくなる話題をお届けしています。毎週木曜日は北海道生活研究室です。今共有したい北海道の生活情報をお届けしています。はい、北海道の秋鮭漁一部を除いて終了、そして今年の概要が明らかになってきました。時系列を追ってこの秋の鮭をめぐる動きについてお伝えしていきます。まず10月29日の読売新聞、北海道の秋鮭久しぶりの豊漁。道によりますと、道内の秋鮭漁獲量は10月20日時点で去年の年間漁獲量を超えた、これすごいことですよ ね、
そうですね、
まあ、遅いところでは12月まで続く秋鮭漁がですね、10月20日時点で去年の年間漁獲量を超えた、まあ、去年がかなり少なかったということもあるんですけれども、まあ、こういう動きになっていたということです。鮭の漁獲は4年魚が中心となり、2019年に春先の水温が稚魚の生育に適切だったことなどがプラスに働いたと見られるということですが、ただ上田さんの手元にもこの秋鮭漁獲量の推移のグラフを見ていただいていますが、北海道が公表した秋鮭の漁獲量、今年増えたとはいえですよ、もうまさに右肩下がりという状況で、2013年をピークにどんどん減り続けているということで、まあ、本当に一時の半分以下という状況がずっと続いて、それが当たり前のようになってきているというのが現状なんですよね。秋鮭漁は例年9月から12月に行われる。漁獲量アップの鍵となったのは2019年春の海水温、川に放流され海に降りた稚魚は1ヶ月から2ヶ月を沿岸で過ごす、沖合に出て成長し3年から5年で戻ってくるが、漁獲の大半は4年前の親の卵から生まれた4年魚だと。で、恵庭市にあります道立総合研究機構サケマス内水面水産試験場によりますと、今年戻ってきた4年魚が海に降りた2019年春は道内全域で海水温が稚魚の生育に適した8度から13度だったということなんです。沿岸部で十分に成長した稚魚は沖合でも多く生き残り、今年戻ってきたとみられると。また日本海に降りた稚魚が北上し、宗谷海峡を通過する際、稚内沖から知床岬沖へ流れる宗谷暖流の勢いが強く、オホーツク海へ多くの稚魚が向かったことも要因として考えられるということです。水産試験場サケマス資源部の研究主幹は、水温の条件などサケにとって恵まれた環境が整ったことが資源量の回復につながっていると分析、これが10月末時点での分析だったんですね。で、これから1ヶ月ほど経った12月1日の北海道新聞石狩尻部管内の様子を伝えております。これ北海道新聞の同版からお伝えします。秋鮭漁獲量 V 字回復、石狩尻部管内ということですね。石狩尻部管内では2000年代後半以降、漁獲量が2000トン前後の低迷期が続いたが、2019年から増加に転じ、今年はさらに回復が顕著になったということです。専門家は2019年春に稚魚が公開した際の海水温が適温だったほか、稚魚が日本海から宗谷海峡を経てオホーツク海に移動する際の海流条件も良く、生存率が高かったためと見ていると。これも同じ意見ですよね。また単価の安定については、札幌の市場関係者は、鮭はロシアやアメリカ産が不足し、円安もあって同産の輸出の需要が増えている、より安価なマスが不良なのも鮭の引き合いをさらに強めているということなんです。いいことつくめじゃないのっていうことを思われるかもしれないんですが、一方でですよ、やっぱり先ほど言いましたように右肩下がりで下がり続けているのがちょっと回復したというのがまず一つ、もう一つはあまり増えてないところもあるんです。はい、こちらは、11月29日の道央室蘭いぶり版です。秋鮭漁獲量前年比 1.8 倍、 低水準なお続くとこういうふうに出ております。日高や道東の太平洋沿岸で発生した赤潮の影響などで不良だった前年よりも順調な漁模様だが例年の水準には達しておらず、専門家は鮭が成長するベーリング海へたどり着くまでの海洋環境の変化が影響している可能性があると低水準の背景を指摘しているということで、これで同じ鮭といっても場所によって全然違うんですね。これ室蘭いぶり版からお伝えしますが、今年は前年実績をすでに上回り4年連続の前年割れを回避したものの、2012年から2021年の10年間平均の2318トンの4分の1ほどにとどまっている。このため室蘭の市場関係者は不良だった去年よりも好調というだけと話すと、資源量は依然として低水準が続いていると。今年の秋鮭の稚魚が放流された2019年の道内沿岸は海水温が適温だったため、漁獲量はもっと上向いてもおかしくなかったと。これ同じことを言ってるんですけど、もっと上向いてもおかしくなかったと1ヶ月後は報道しているということなんですね。そうはならなかった理由について現段階では説明がつかず分析を行う必要があるとしつつ、鮭が回遊するベーリング海や北太平洋西部の海洋環境が変化している可能性を示唆しているという、これが11月29日の時点での報道です。さて今手元にですね、12月10日現在の秋鮭沿岸漁獲速報というこれ道が出している資料なんですけど、これを持ってきました。北海道連合海区漁業調整委員会調べなんですが、場所によって本当全然違うんですね。漁獲金額がオホーツク系、それから根室系と太平洋側のエリモ伊東、それからエリモ伊勢、さらには日本海側というふうに分類されています。オホーツクでは対前年の漁獲金額の 140.3%、 それから根室管内では 137.7%、 さらに日本海側では 160.3%、 そして太平洋側のエリモより西では 180.2% と大幅に増えている地域がある一方、太平洋側のエリモより東では 106.4% で、中でもこのエリモより東の地区の東部では 96.7% と前年割れのところも出てきているということなんですよ。だからこの見出しだけ見てね、あ、 V 字回復したんだとか鮭が戻ってきたんだなんていうことを考えるのはちょっとあまりにも早すぎるというところがあります。いろんなデータを見ていかなければならないというのがこの鮭だし、まだ生態がよく分かっていないというのも鮭であるんですよね。
そうですね。
言うまでもなく、これから年末年始にかけまして食卓に欠かせない食材の一つが鮭です。でこれ他の食材もね、年末年始に欠かせないっていうのはいっぱいあるんですけど、鮭の場合は別に年末年始に限らないじゃないですか。
限らないです。もう日常的に食べたい
年末年始も特に食べるけど、日常食べてるもの、しかもイクラ、スジコ、それから頭やヒレに至るまで古くから日本人は大切に鮭の命をいただいてきたという経緯もあります。我々と鮭というのはもう切っても切り離せない縁があるんですよね。で、生態にもまだ謎の部分が多いとはいえ、一方で今この鮭の研究というのが懸命に進められています。で、その進められている中で新たに分かり出してきていることもあるんですね。その中でも鮭の遡上については結構分かってきていることが出てきているということなんです。で、朝耳では来週専門家をお招きいたしましてこのテーマを特集します。今年新たに分かり始めたことがあります。そしてこの鮭を通して考える環境とか地球温暖化とか、あと北海道の気候がちょっと変わってきてるんじゃないかとか、これ鮭が教えてくれているメッセージっていうのがあるんで、時間をたっぷりとってお伝えする予定です。来週12月30日みそか金曜日の朝耳、年末のお忙しい中とは思いますが、どうぞお付き合いください。以上、朝耳アラカルトでした。